今週のメッセージの聖書箇所を朗読させていただきます。ペトロの手紙1第2章の1節から6節。だから悪意、偽り、偽善、妬み、悪行を皆捨て去って、生まれたばかりの血のみ子のように混じり気のない霊の乳を慕い求めなさい。これを飲んで成長し救われるようになるためです。あなた方は主が恵み深い方だということを味わいました。この主のもとに来なさい。主は人々からは見捨てられたのですが、神にとっては選ばれた尊い生きた石なのです。あなた方自身も生きた石として用いられ、霊的な家に作り上げられるようにしなさい。そして聖なる祭司となって神に喜ばれる霊的な生贄をイエス・キリストを通して捧げなさい。聖書にこう書いてあるからです。見よ、私は選ばれた尊い要石をシオンに置く。これを信じる者は決して失望することはない。以上です。今週からこのペテロの手紙1の第2章に入ります。まあ、内容的には第1章の、続きということになっていますけれども、第1章のところですね、その冒頭の3節でペテロは、私たちクリスチャンはみんな神様の豊かな憐れみによって新しい命をいただいたものだと、新しく新たに生まれさせていただいたものだということをね、言いました。そしてさらに13節からこの第2章の10節にかけてですね、その救われて新たに生まれた結果ですね、どのような歩みをするものとなったのかということが教えられているわけなんですね。その3つありまして、それ第1にまず清い生活、それをするんだと。2つ目は神を恐れる生活、神を恐れつつ歩むんだってことですね。そして第3が、これ先週やりましたが、互いに愛し合う生活ということですよね。で、今週はその先週に続いて、その愛ということにおける成長っていうのがまずテーマになってるんですね。この2章1節の冒頭でペテロは、だからって書いてますよね。このだから、当然第1章の終わりで述べられたことを受けてのだからなんですが、それは何かというと、特にその第1章で語られて23節の言葉を指していると思われます。第1章の23節、あなた方は朽ちる種からではなく朽ちない種から、すなわち神の変わることのない生きた言葉によって新たに生まれたのです。だからってことですね。クリスチャンは皆朽ちない種であるキリストによって新たに生まれたんだと。そして永遠の命が与えられたものなんだと。命あるものは必ず成長します。まあ、次第に成長していくわけですが、まあ、とはいっても新たに生まれた命がみんな順調にこう育ち成長していくかっていうと、まあ、残念ながらそうじゃないですよね。育ちの良いものもあるし、育ちが悪いっていうものもあるわけですが、水や肥料とか日差しなどですね、いろいろな条件が整うことによって命というものはすくすくと順調に育っていくわけですよね。クリスチャンも同じでして、豊かに成長するための条件っていうのがあるわけです。信仰の成長においては、まあ、その条件というか、その豊かに育つための道がですね、この2章の1節から3節のところに記されているんですね。クリスチャンが、私たちが霊的信仰的に成長するためには何が必要なんだろうか。まず第一にペテロは、悪意、偽り、偽善、妬み、悪行を皆捨て去りなさいということを教えてますよね。成長のために第一に必要な条件は、まず捨て去るということだということです。成長を妨げているものを捨て去るということですよね。まあ、ここに挙げられているのは5つなんですけど、まあ、これが全てということじゃなくて、これらはキリスト者、私たちの成長を妨げる悪い習慣の代表例とね、考えていいんだと思いますね。じゃあなぜ代表例としてこの5つが選ばれたかというと、これら5つは先ほど第1章で言われていた兄弟愛を持って互いに愛し合いなさいというね、そういう生き方、そういう生活を破壊するものだからですね。私たちはイエス様の十字架の犠牲のおかげで罪が許されました、救われました。聖霊は私たちを新しく生まれさせてくださって、私たちは皆神の子とされたわけですよね。まあ、それは全て神様の恵みだと言って間違いないと思いますね。しかしそれで全てが変わってしまった、完成したってわけじゃないんですね。私たちのうちには相変わらずまだ罪深い自己中心的な自分が存在しています。聖書はそれを肉って呼ぶんですね。 クリスチャンになっても誰かに対して悪意を抱くことがあるかもしれません。偽りがあるかもしれませんね。あるいは本当の姿を隠して立派であるかのように見せかける、いわゆる偽善というものが信仰者だからこそやってしまうということもあるかもしれませんね。あるいは他人の幸福に妬みを抱くということもあるかもしれない。本人のいないところで悪口を言ってしまうということもあるかもしれない。実はこの箇所は別の訳、新改訳の2017という訳で見ますと、これより言語に近い形なんですが、公約されているんですね。すべての悪意、すべての偽り、偽善や妬み、すべての悪行を捨ててと、すべてというのがいくつも入っているんですね。言語にはそう入っているんです、確かにね。すべて複数形で書かれてあって、しかもすべてという言葉が3回も繰り返されている。こういうものが私たちの心の中に確かにあるんだってことですよね。それを徹底して捨てなさい、その捨てることが必要なんだと、まずペテロは言うわけですね。自分の中に悪意、ごまかし、偽善、妬みがあることに気づいたら、あるいは悪口を言いたくなってしまったら、まずは主の前にひれ伏してへり下って正直にそれを打ち明け、助けていただくこと、許しをいただくことが必要だってことですよね。そうやってようやく私たち一歩一歩ですが、イエス・キリストに似たものに作り変えられていくんだということですね。さて、霊的成長に必要な第2の条件、それはペテロこう言ってますね。生まれたばかりの血のみ子のように混じり気のない霊の父を慕い求めなさい。つまり霊の父を慕い求めるってことです。まあ、赤ちゃんがね、お母さんのおっぱいにしゃぶりつくように、キリストは霊の父を、クリスチャンである私たちは霊の父を求めることが成長の鍵なんだってことですね。霊の父、もちろん御言葉ということですけれども、クリスチャン生活を何年あるいは何十年と続けているとね、もしかしたら、ああもう知ってるよ、分かってるよっていう、そんな気になってしまうことがあるんじゃないかと思いますね。まあ、しかし現実は違うわけで、どれほど長くクリスチャン生活を続けていても霊の父はもう必要ないということにはならないんですよね。何十年も教会生活を続けている人が全くクリスチャンらしくないことを言ったりやったりするってことが悲しいことですがあります。キリスト者としてふさわしくない態度を取ることもあるでしょうね。そういう意味では、すべてのクリスチャンに向かって、生まれたばかりの血のみ子のように混じり気のない霊の父を慕い求めなさいと勧められているわけです。これクリスチャンなりたての人だけの話じゃないということですね。混じり気のない霊の父とあるわけですが、まあ、例えば母乳にね、お母さんのおっぱいに不純なものが入っていたら大変ですよね。だからお母さんは妊娠したお母さんはね、お酒を飲まない。その妊娠中にはお酒を飲んだり、あるいはタバコを吸ったりすることをやめますよね。それは赤ちゃんに間違いなく影響があるからですけれども、しかし聖書の言葉は、混じり気のない霊の父だって言われてますね。安心して飲むことができる、安心して摂取することができる、それは私たちを霊的にしっかり成長させてくれるもの、それが主の御言葉なんだっていうことですね。ではここまで見てきた2つの条件を満たすとどうなっていくんだろうか。ペテロは言います。これを飲んで成長し救われるようになるためです。ここちょっと読み方によってはね、なんかこう成長してそれでようやく救われる、あるいはね、成長しないと救われないってね、理解してしまう危険があるかもしれませんが、もちろんそうじゃないわけで、聖書の教える救いっていうのは、イエス様を信じて罪許されて新しい命をいただいて洗礼を受けた、その瞬間に全部が完成してしまうっていうものではないわけです。それはスタートなんですね。救われて成長し、そして完成に至るというプロセス、それが救いというものです。ですからここにいる私たちはみんなその救いのプロセスの中に今いるってことですよね。そしてやがて完成する。それまでは私たちはまだ工事中なわけで、工事中ご迷惑をおかけしましたがって昔にありましたけど、そういう部分は確かにあるわけですよね。でもそれを私たちはしっかり理解する必要があるんだろうと思いますよね。私たちが罪許され、キリストを信じて罪許され、新しい命をいただいた者として洗礼を受ける、それは救いの第一歩、プロセスのスタートだってことです。そこからさらに豊かな恵みや祝福を私たちは体験していくことができるし、それをしていく必要があるということですね。そのために霊の父をいただき続け、御言葉に教えられ続けていくことによって、次第に 自己中心に生きていた私たちが他の人に喜んで仕えることができるように変えられていくということですね。人と関わることへの不安とか妬みから解放されて喜びと平安を得ることになる。それは霊の父を慕い求め続けていく、そのプロセスを通して変えられていくんだということですね。それがここで言う救いというものですね。特に一章の22節で言われてました、清い心で深く愛し合いなさいって言われてましたよね。こういうことができるものとなることが成長の結果として大切なんだってことですね。それを目指していきましょうってことです。続いて第3節でペテロはこう言ってます。あなた方は主が恵み深い方だということを味わいました。なかなかいい言葉だと思うんですね。ここでこの恵み深い方って訳されている言葉、言語のギリシャ語ではクレストスという言葉なんですね。ちょっとクリストスに近いような、イエス様に近いような言葉ですが、クレストス、この言葉は興味深い言葉でして、もともとこれは私の役に立つというそういう意味の言葉だったというんですね、言語でね。で、ある便利なものを見つけたときに、あ、これはいい、役に立つぞ、そのため何としてでも手に入れなければと思う、そういうものですね、その役に立つもの。そんなふうに自分にとって有益な気に入ったものを意味している言葉だっていうんですね。そしてそこから始まって、例えばおいしい食べ物を食べてこれはおいしいっていうときにも、このクレストスという言葉を使うようになったっていうんですね。面白いですよね。ペテロはここでそういう意味であなた方は主が恵み深い方だということを味わいましたって言ってるんですよね。食べるものにね、例えてるわけですね。その恵みを味わった、おいしいってことを味わったはずですと。私たちは味わったわけです。主の恵み深い方であるということは、私たちがそういう意味で現実的に味わうことができるものだってことですよね。皆さんどうですかね、味わってらっしゃいますか、毎日主の恵みを。本当においしいものだっていうことを味わい続けていくことができるということですよね。この主と仰いでいると非常に気持ちがいい、本当に自分を生かしてくださり役に立ってくださっているんだという実感がある、まるでおいしい食べ物のようなんだ、それで味わいましたとペテロはここで表現したということですね。続いて4節でペテロはこの主のもとに来なさいって進めてます。まあ、今日のメッセージのタイトルをここにしましたが、この主のもとに来なさい。そしてこの恵み深い方である主は人々からは見捨てられたのですが、神にとっては選ばれた尊い生きた石なのですと書いてますよね。これ一体どういうことなんだろうか、ちょっと疑問に思う方もいらっしゃるかもしれませんね。それは6節にこう言われています。聖書にこう書いてあるからです。見よ、私は選ばれた尊い要石をシオンに置く、これを信じる者は決して失望することはないと。このこと、括弧の中の言葉は旧約聖書のイザヤ書の28章16節からの引用でして、まあ、ここで言われている選ばれた尊い要石というのは、まあ、もうお気づきになっている方ほとんど多いと思うんですけど、イエス様のことですよね。要石っていうのは建物全体の要となる石のことでして、この石のが存在することによって他の石がこう積み立てられて、積み上げられてですね、生かされて立派な建物になっていくんだ、その一番土台となる要石、それがイエス・キリストなんだっていうことなんですね。福音書にこういう例えがあります。悪い農夫の例えと呼ばれる例え話があるんですが、ブドウ園の主人が収穫を得ようとね、しもべたちを使わした、農夫にね、収穫を渡しなさいというふうにね、しもべたちを使わした。ところが農夫たちはその収穫を渡してくれないと、何度やってもダメなんで、最後に自分の息子を使わしたって例えですね。するとその農夫たちは、あいつを殺してしまえばこれらは全部俺たちのものになるっていうんで、その息子を殺してしまったっていう、これ例え話ですよ。非常にでもショッキングな話ですよね。その話の結びでイエス様がこうおっしゃった、マタイの福音書の21章の42節、イエスは言われた。聖書にこう書いてあるのをまだ読んだことがないのか。家を建てる者の捨てた石、これが炭の親石となった。これは主がなさったことで、私たちの目には不思議に見えると。まあ、ほとんどの方もお分かりだと思うんですが、この例え話の通りです。イエス様は人々から見捨てられて、十字架で殺された。ご自分のことを言ってるわけですよね。 まさに家を建てる者の捨てた石、人々が捨てた石、これが罪の親石となった、救いの土台となったってことですね。それはイエス・キリストなんです。それは主がなさったことであって、人間の目には不思議に見えることだとはっきり言われてますよね。人間がとても考えられることではない。そしてこの言葉を受けてペテロはここでね、主は人々から見捨てられたのですが、神にとっては選ばれた尊い生きた石なのですって書いてるわけですよね。よろしいでしょうかね。主は人の目から見れば見栄えのしない役立たずな石として拒絶されて捨てられてしまった。事実、イスラエルの宗教指導者たちは寄ってたかってイエス様を十字架につけたわけですよね。ところがそのイエス・キリストこそが実は神の目には選ばれた尊い生きた石だったんだと。まさに自らを犠牲にして私たちの罪を負うという使命をイエス様が果たしてくださった、そういう尊い存在であり、まさに選ばれた尊い要石だったんだということですよね。ここでイエス様は生きた石と呼ばれてますよね。生きた石、生きておられ、私たちに命を与え、私たちを生かしてくださる、そのお方だ。この方によって霊的に死んでいた私たちは生きたものとなったんだ、霊的に生きたものとされたんだ。それはすべて6節に記されていたように、旧約の時代から予言されていた神の不思議なご計画の実現であった。これ全部神様がご計画していたことであって、その通りのことが起こったんだ、歴史の中で。それを私たちは信仰の救いの土台としてるってことですよね。誰かが勝手に考え出したことっていうんじゃなくて、神がご計画し、この人間の歴史の中で確かにそのご計画通りに救いの御業を完成してくださった、イエス・キリストという要石を通して完成してくださった、そういう意味で私たちの信仰は確かなものだということなんですね。そしてペテロはその上でこう語りました。5節、あなた方自身も生きた石として用いられ、霊的な家に作り上げられるようにしなさい。そして聖なる祭司となって神に喜ばれる霊的な生贄をイエス・キリストを通して捧げなさいと。さあ、ここでは生きた石であられるイエス・キリストを信ずるあなた方、つまり私たちもまた生きた石なんだってはっきり教えられてますよね。皆さん、私たちは生きた石とされている。まあ一つだけではね、見栄えのしない役に立つようには見えない石かもしれませんけど、しかしたくさんの生きた石が一緒になって一つになって、霊的な家に作り上げられる、私たちが作り上げられる、私たちが作り上げるんじゃなくて、私たちは作り上げられる、神様が私たちを用いてその霊的な家を作り上げてくださる。そしてこの霊的な家というのはもちろん神の宮、神殿、教会を指すわけですね。教会とは神がそこに住まわれる場、神殿とは神がそこに住まわれる場、つまり神の臨在が表されるところです。現実的、具体的で私たちの交わり、私たちキリスト者の集まり、教会が神の宮、神の臨在の現れるところとなる。それが神の今のこの現代のね、神様のご計画だってことですよね。こうやって私たちが集まる、ここに神がおられて、神の臨在が表されることを神様は良しとされているってことですね。それを私たちがちゃんと知って、信じて、求めて、期待して集まっていくときに、確かに主の臨在がここに表される。それが礼拝であり、教会だということなんですね。目には見えない神が、私たちクリスチャンの交わりのうちにご自身を表してくださる。そして私たちは、その霊的な家となるだけじゃなくて、そこで使える祭司にもなるって言われてますよね。そして聖なる祭司となって神に喜ばれる霊的な生贄をイエス・キリストを通して捧げなさいと言われてますよね。旧約時代には祭司っていうのがいたんですけど、ただ祭司になることができたのはごくごく限られた人々だけでしたよね。アロン系のね、その祭司しかいなかったわけですけど、しかし新約の教会においては全てのクリスチャンが聖なる祭司となるんだってことですね。一部の特権階級だけがなるんじゃない、全てのクリスチャンが祭司として神と人に仕える。この真理は今から500年前の宗教改革で、掲げられた真理の一つですけれども、万人祭司とかね、あるいは全信徒祭司制なんて呼ばれることがありますが、それはまさにこのペテロのこのところに書かれてある、あるいは聖書に書かれてあるその真理が500年前に改めて回復されたということですね。では祭司である私たちは一体何をするんだろうか。 イエス・キリストを通して神に喜ばれる霊的な生贄を捧げるということが言われていますね。どうでしょう、ここで言う神に喜ばれる霊的な生贄って何なんだろうか。旧約時代は実際に生贄を捧げたわけです。動物の生贄をね、血を流して、グロテスだったと思いますよね、うん、でも新約時代はそういう意味での生贄ではない。3つの箇所を、聖書箇所を読んでみたいと思うんですが、第一に旧約聖書ミカ書の6章の6から8節です。主法にありますのでご覧ください。何をもって私は主の御前に入れ、井戸高き神にぬかずくべきか、焼き尽くす捧げ物として当祭の子牛を持って御前に出るべきか、主は喜ばれるだろうか、幾千のお羊、幾万の油の流れを、我が咎を償うために長子を、自分の罪のために鯛の身を捧げるべきか。人よ、何が善であり、主が何をお前に求めておられるかはお前に告げられている。正義を愛し、慈しみを愛し、正義を行い、慈しみを愛し、へりくだって神と共に歩むこと、これである。新約時代の祭司として私たちが捧げるのは、まず正義を行うこと、義を行う、ね、そして慈しみを愛すること、へりくだって神と共に歩むことだってはっきり言われてますよね。これが私たちが捧げるべき、生贄です。二つ目にヘブライ人への手紙の13章の15と16節。これ皆さん一緒に読んでみましょうか。ヘブライ13の15、16。はい。だからイエスを通して賛美の生贄、すなわち皆をたたえる唇の実を絶えず神に捧げましょう。良い行いと施しとを忘れないでください。このような生贄こそ神はお喜びになるのです。ね、賛美、礼拝、祈りですよね。それに加えてさまざまな良い行いと施し、まあ、他の人を助けるということですね。これが神がお喜びになる生贄なんだってはっきり言われてますよね。そして第3、ローマの信徒への手紙の12章の1節。ここも短いです。一緒に読みましょうか。はい。こういうわけで兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝です。礼拝っていうのは神様に捧げ物をする場だったわけですけど、旧約時代は動物を捧げたわけです。それは私たち人間の罪の身代わりとして動物が捧げられ、その動物はイエス・キリストを指し示すというね、そういう意味があったんですが、今旧約時代においてはもう本物のイエス様、犠牲生贄であるイエス様が来られたので、動物の犠牲を捧げる必要はない。じゃあ何も捧げないのか、いやそうじゃない、私たちが祭司として新約時代に捧げるべきがあるんだって、まあ、今3つのことを見てきましたが、3番目は私たち自身、自分の体を捧げると。その体っていうのは肉体っていうことだけじゃなくて、私たち自身、あなた方自身、自分の存在の全てですよね。身も心もこの全て、この人生も時間も全てです、持ち物も全てです。全てを神に捧げなさいっていうことがここで言われている。それがあなた方のなすべき礼拝なんだって言われてますよね。礼拝ってそういう意味がある。神を礼拝するってことは自分の身を全て委ね、神に捧げていくことなんだってことです。それを礼拝というんだってことですよね。それをしていくのが新約時代における祭司の務めなんだってことですよね。正義を行うこと、慈しみを愛すること、へりくだって神と共に歩むこと、賛美と祈り、さまざまな良いを行い、他の人を捧げること、そして自分自身の存在のすべてを神に捧げて生きること、これが新約時代の祭司である私たちが捧げる霊的な生贄だ。私たちは生きた石だと先ほど見ました。一つ一つは大したことはなくてもね、しかし多くの石が組み合わされることによって立派な建物、教会が出来上がる。同じように私たちはそれぞれ小さな存在ですけど、神様の民として組み合わされるときに素晴らしい霊的な家が出来上がる。それが教会だと。それで私たちはみんな神に仕える祭司となるんだと。旧約時代の祭司が着ていたような服は私たちはありませんけど、私たちは主に仕える祭司。この皆さん、自己認識、アイデンティティですかね。いいですか、私たちは主に仕える祭司となっているんだ。そして神様の喜ばれる霊的な生贄を捧げるものなんだ。 そのことをしっかりとですね受け止めていきたいと思うんですね。じゃあ最後に見ますが、なぜどうしたらそういうふうになっていくことができるんだろうか。それは生きた石であられるイエス様と一つになっていくということですね。キリストと一つにされていなければ、私たちが自分の努力や頑張りでね生きた石となることはできません。ですからペテロはこの主のもとに来なさいって勧めたんですよね。主のもとに行き、主と共に歩み、主と一つとなっていく。朝ごとに夕ごとにこの主のもとに来てという呼びかけに従ってですね、十字架の主、蘇られた主を見上げ続ける。そうやって霊的な父、御言葉と祈りを求めてですね行く。その中で私たちは祭司としての役目を果たしていくことができるということだと思いますね。今週もそのようなものとして1週間元気に信仰によって歩みたいと思います。お祈りをいたします。